です。ただいまバーチャルスタジオからロボットになって配信中です。皆さん聞こえますか？初めてのバーチャルラジオなので何か不具合があるかもしれないですが、最後までぜひ聞いてくださいね。なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。コロナの影響でラジオもそれぞれの場所から喋るバーチャルラジオになりました。ラジオのタイトルはなんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生ですが、20歳から56歳までずっとライブを見続けてきて、コロナの感染拡大により4月は初めて見に行くライブがゼロになりました。5月もゼロになりそうです。なかなか厳しい状況ですが、1日でも早く生でライブが見たいです。コロナよ、早く収束してくれ、頼む。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133、 または検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ
発表。2020年1月から3月、なんのこっちゃーとライブベスト10。改めましてこんばんは、なんのこっちゃー西山です。いつもはなんのこっちゃーとライブベスト10は一人でやっているのですが、今回は初めてアシスタントのずいさんをお招きしました。ずいさん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。ずいです。
それでは2020年1月から3月、なんのこっちゃーとライブベスト10の発表です。まずは第10位、3月3日、かつかな希望マーチ、こだまアンザダブステーションバンド、渋谷クラブクワトロ。こだまさんはですね、1987年のミュートビートからずっと見てまして、ソロになってからも、だいたいワンマンライブはほぼ全部見に行きました。そしてこの日もちょっと、開催危ぶまれたんですが、開催してくれて、でですね、最近そのトロンボーンにですね、さよこさんの娘さんの、アリワさんが入りまして、まあ多分そのおかげで小玉さんもやる気になってアルバムを出したんじゃないかということで、
本当おかげでそうですね。
いやいや、小玉さんもね、ずっとアルバム出さなかったのに最近出してるじゃないですか。いや本当に有和さんありがとうございます。
ね、本当ね、有和ちゃん入ってからね、なんかライブ中の小玉さんの表情とかがすごい良くなったので、私も本当良かったと思っています。
多分娘さんを見るような目でいつもね、なんかすごい
娘さんを、
はい、
お孫さん、わかんない、娘さん、
お孫さんですかね。はい、はい、まあ、とにかくまたね、児玉さんのライブ見たいですね。
見たいですね。
それでは発表します。第9位、はい、1月11日、原真澄と柳谷陽一郎、約束の正月。第4回目、出演原真澄、柳谷陽一郎、下北沢440。これはですね、今年が4回目らしいんですけど、初めて見に行きました。
あ、私はね、去年も一昨年も行ってたんですけど、今年は行けなかったんですよね。はい、はい、今年は行けなかったんですよね。
はい、それでこの特にですね、このアンコールで2人でやったんですけど、山谷ブルース、さよなら人類、ピアノ、さよなら人類と、このメドレーというか、これすごい良くて、で今回初めてやったらしいんですけど、レイコーバーソンの空中遊泳、まあ、束の曲ですね。で、ダブルアンコールで約束の満月、満月コウタ、これはいつもやってるらしいんですけど、いや本当に素晴らしかったですね。はい、来年開催されるといいですけどね。それでは
です、ね、
第8位、3月8日梅津和時プチ大仕事2020、梅津和時七尾旅とピットイン。七尾さんと梅津さん、これはですね、梅津さんのプチ大仕事で、もう七尾さん毎年出てまして、なんか10回目ぐらいらしいんですよね。それでまあ今回もね本当に良くて、まあ途中ちょっと寝ちゃいましたけど、すごい良かったですよ。で なんとね、RC2 連発。いいことばかりはあれしない、スローバラード。そして梅津さんがボーカルを取ってる東北を、七尾さんがボーカルを取るという。いや、本当にね、素晴らしかったですね。また、多分来年もね、七尾さん出ると思います。それでは、第7位。2月14日、池間優子、マイランドスケープス。リリースライブ、池間優子と、ノーローソン。3月7日、歌の通り道、牛尾田雄一、池間優子、祖師ヶ谷大倉、カフェ無理ういで、この2月14日の、ブシバシの方はですね、バンドで、アルバムにね、参加したバンドのメンバーが、まあ、全員とか、まあ、主力メンバーがね、出まして、これはね、ずいさんもね、見に行ったんですよね。
そうですね、はい、行きました。
いや、これ、本当良かったですよね。
すごい。人もね、はい、お客さんもすごいいっぱいで。
はい、はい。
よかった、よかったです。可愛かったです、池田さん。あ、バンドセットすごい良かったです。
はい。で、この3月7日は池間さんソロなんですけど、これ相沢くんっていうね、初めて主催して、すごい感心したんですけど、初めての主催なんだけども、まあ、ゲストでヨグリとかも来てたんですけど、とにかくお客さんを最優先してるところにすごいなと思って、まずとにかくお客さんを座ってもらって、空いたら、ゲストの人にも座ってもらうって感じで、で、時折窓を換気したり、初めてでしたらすごい。主催者によっては、ゲスト優先でね、席取って座らせる人もいるんですけど、いや、すごい感心しました。ライブもすごい良かったですよね、本当に。
私、そういう観点でライブを見てなかったので、はい、なるほどってちょっと今思っちゃいました。
そう、
はい、自分も、ね、良かったですね。
絶対にゲストは優先しないので、お客さん最優先なので、
なるほど、
はい、
なるほど。
やっぱ主催者としてね、そういうところも見ていたというね。
なるほど。
で、池間さんもすごい弾けてたし、すごい良かったなと思って、この日のライブ。
うん、牛尾田さんのね、ギター、ソロもすごい良かったですね。
は
い、
そう、牛尾田さんのギターもね、すごい良かったし、ね、いや、本当に素晴らしいライブでした。それでは、第6位。2月15日、はい、ブッダマスクレプリカ10。
はい。
ワッツーシーゾンビ20周年スペシャル。いや、これね、出演が、ワッツーシーゾンビ、おとぎ話、ソガベケイチ、クリットリクリス、新大田フィーバー。で、この、
すごい組み合わせ、
あんまりその、
うるさいって。
なんだろう。なんでこのメンバーなのかなと思ったら、すごい、交流があったんですね。
つながりがね、そう、なんかその話とかもすごい良かったんですよね。はい、
そうそう、おとぎ話もね、すごい言ってましたよね、昔、大阪で。
そう、おとぎ話が初めて大阪でライブをやるんで、はいはい、それ、呼ん
で
くれたの。4
人
で
したっけ、お客さん。
そう、呼んでくれたのが、ワッツーシーのメンバー、はい。ワッツーシーに呼ばれて大阪で初めてライブやって。
で、そこに、
その観客が5人か4人しかいなくて、そうそう、そこに杉村さんが来てたっていう、はい、すごい深いつながりみたいな。なんか、ね、お互いこう、助け合ってじゃないですけど、盛り上げ、あってね、やってきてるんだなって思いましたね。
は
い、
で、ワッツーシーのライブがね、
ね、
良かったですね。
本当良かったですね。
いや、なんだろうな、まあもちろんその変わってはいないんだけども、やっぱり20年の重みがあるっていうかね、なんかすごい、
ね、貫禄ありますよね。
はい、いや、本当にまあ。あ、ね、DMQ みたいにじゃないけど、その客席にね、最後、いつもね、ドラムを落ち込んで。
ねえ、ほんとすごい。そう、私、そう、会場だったフィーバーが、すごい大好きなライブハウスでね、
はいはいはい、
フィーバーであのライブ見れて、ほんと良かったです。すごい楽しかったです。
そう、この頃まではね、すごい楽しかったんですよね。本当にね。
そうですね、まさかこんな現実が待っているとはっていう感じですけどね、はいはい、その時にはね。
それでは発表します。第5位です。1月15日、遠藤憲治生誕73周年大井遠健ちゃんとやってるよ2020出演サニーデイサービス岸田茂カーネーション渋谷クラブクワトロと。で、遠健さんはですね、一番最初に見たのが、1991年の法政大学会館ホールの江戸脇密集期だったんですよ。で、そっからもうライブずっと見てまして、で、ソガベさんがね、すごい遠健さん好きで、一回ソガベさんと隣の席になったことがあったんですよね。で、この日はソガベさんが主催でメンバーも集めたという感じで、いや、本当にね、これ最後の、ソガベさんと岸田さんと直江さんのエレキバトルっていうか、本当に遠健さんが乗り移ったんじゃないかという。いや、本当にね、いや、すごい。で、サニーデイサービスも久しぶりに、1年ぶりに見たんですけど、雨が降りそうね、この新曲ね。こう、初めて聞いたんですけど、すごい良かったですね。あと、若者たち。この若者たちをなんでやったかっていうと、遠健さんが若者たちすごい好きで、何回かね、共演してますからね、曽我部さんと遠健さんね。
そう、
ズイさんはエンケンさんはあんまり見たことないですか？
そうなんです、そうなんです、見たことないんですよ。
はい。
なので、でもすごいこれね、豪華なメンバーで。はい、
そうなんですよ。
そう、サニーデー。
いや、だから、
ね、はい、アルバムこの間、この間出た、いいねってアルバムもすごいいいですよね。
そうそう、まだ、あのね、買ってないですけどね。はい。
いや、そう、はい、そうなんだ。はい、そこはじゃあ
でもサニーデーの結局ツアーもね、はい、延期になっちゃいますよね。
ねですよね。渋谷公開だったっけ、東京はね、
はい、
そうですよね、
まあ、とにかくね、早くコロナ収束してくれって感じですよね、はい、
そうですね。
なんのこっちゃいにしやば、今も青春、我がライブ人生。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
それでは発表します。第4位、1月9日、エレファントカシマシ新州コンサート2020大阪フェスティバルホール。エレカシのチケットはですね、今本当に取れなくて、たまたまこの1月9日だけ取れたんですよ。それで、ちょっとずつ瀬取りが違ったみたいなんですけど、あのね、なんといっても最高だったのは、久しぶりにその、宮本さんがですね、笑顔の未来を歌った後に、やっぱやめたと言って、いきなりチンキ男を始めたんですよね。それなんか久しぶりに最高だったなと思って。まあ、その後また笑顔の未来もやったんですけど、なんかね、で、あと、ご苦労さんっていうね、ファーストに入ってる曲、これもこの日しかやってないんですよね。いや、だから。
結構古い曲をやるんですね。
いや、もう、エリカシは、あの、古い曲から新しい曲までもう関係なくやります。
そうそう。そうなんだ。
だから、本当に何やるか
最近全然見に行ってないんで。
うん、いやいや、本当にいいですよ。で、結局この日も30曲もやってましたね。
すごい、すごいですね。はい、30曲か、すごいですね、
は
い。
そう、昔のエリカシは、あの、もうすごい淡白なライブで1時間とか、それぐらいで終わってたんですけど、もともとね、あの、宮本さんって RC がすごいコピーバンド好きで、コピーバンドやってたので、本当はサービス精神旺盛な人なんですよ。ただ若い時は若気の至りで、ちょっと突っ張ってましたけど、今だから清志郎さんなきゃとね、宮本さんがもう清志郎さんのね代わりになる人かもしれないですね。
じゃあ
それではここで
話をしましょう。はい、
随さんコーナーでーす。
あ、はい、あ、
なんとこっちゃい西山のベスト3に行く前に随さんのベスト3の発表です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。ですね、ありがとうございます。はい、拍手ありがとうございます。私はまあ全然ライブ行く本数は西山さんと比べたら全然少ないんですけど、はい、まあ1月から3月3ヶ月間、はい、数えてみたら26本ライブ行ってました。はい、で26本の中からちょっと3本選んでみました。はい、ちょっと順位っていうのがつけにくいんです、
はい、
ね、どれも素晴らしいんでつけづらいんですけど、はい、一応心に残った3本を発表していきます。はい、ではまず第3位です。1月24日神楽坂の神楽音というライブハウスで行われた、はい、ラブスクワットのライブです。ラブスクワットは西山さんご存知ないかなと思うんですけど、
あの昔1枚だけ CD 持ってたんですけど、あれどういう感じのバンドでしたか？
はい、なんかブレイクビーツ、伝説のブレイクビーツテクノユニットみたいに言われている、はい、3人組の、はい、元ロボのメンバーだった方とか、
はい、
現ロボの、そうです、マスコタツ、はい、マスコタツキさんとかね、はい、3人でやってらっしゃるんですけど、はい、この日はドラマーの沼澤隆さんが、
はい、
この3人プラス沼澤隆さんということで参加して4人編成で行われて、で、はい、去年の8月にも沼澤さん加えて4人編成で、同じ神楽音でライブをやっていて、それが素晴らしくって、はい、まあ、そのアンコール版みたいな感じで2回目やってくれて、はい、で、まあ、ダブスカットも皆さんちょっと忙しいのでね、メンバーの皆さん忙しいのであまりライブがないんですけど、はい、まあ、ライブやるたびにも素晴らしくって、でこの日はちょっと新曲とかも聴けたのでね、まあ、またぜひアルバムも作ってほしいなと、あとまあ野外のねフェスとかにも出ていただけたらなと思ってすごい楽しみにしている大好きなバンドです。
はい、わかりました。
はい、はい、で、じゃあ続けて第2位です。はい、第2位はちょっとかぶってしまうんですけどね、池間優子さん、はい、池間優子さんのいろいろ ちょっと、はい、この3ヶ月の間に、池間さんのライブ4回行かせてもらって、はい、まあ、ちょっといろんなところで、さっきお話しした、はいはい、やっぱりその祖師ヶ谷オクラの3月7日のカフェ無流で行われた、はい、牛尾田雄一さんとのツーマンがちょっと印象的で、はい、まあ、はい、ちょっとね、世の中的にちょっとライブ開催するのが微妙な時期に入ってきた時だったので、まあ、より一層ちょっと心に残ったというか、はい、うん、はい、本当、しっかりね、会場もまめに寒いぐらいに換気して、安全な状態で本当開催してくださって、とてもありがたかったし、ライブそのものも本当良かったので、はい、心に残っています。はい、
でまたね、相葉君も曲してほしいですね、
はい、ね、本当ですね、またお店もすごい良かったので、また新しい企画が、ね、はい、できるような時が来るといいなと思っています。
そうですね、お客さんも満席でしたしね、
はい、ね、いっぱい
でしたね。最初であ あれだけできるのは本当すごいなと思って ね、
ちょっと感心しました。素晴らしいですよね、はいはい、じゃあ次続けていきますね、はい、っていうか G の選ぶ第1位は、はい、はい、先ほどもちょっと話に出ましたが、3月3日渋谷クラブクワトロで行われた小玉&ザ・ダブステーションバンドのバンバンライブです、はい、今日もね、去年発売されたアルバムのかすかな希望ってアルバムをずっと今日も聴いてたんですけども、はい、本当に大好きで、小玉さんのトランペットが本当大好きで、で、まあ、ライブそのものも本当良かったし、この日の、MC で小玉さんが、はい、そのこの日3月3日のライブを、はい、まあ、開催するかしないかをすごい悩んだという話をされたこと、まあ、そういうお話から小玉さんが、まあ、でも例えば今日のライブ、その3月3日のライブを1ヶ月先に延期したとしても、その1ヶ月先が果たしてどうなっているのかわからないからな、みたいなことをおっしゃってて、まあ、それが今もうね、もうすぐ5月になろうとしてるんですけど、まあ、今の状態でもね、まだまだ先のことがわからないことになっちゃってるので、まあ、振り返るとその小玉さんがおっしゃってたことがすごい印象的に残っているなと思って、うん、ちょっとライブの感想とかしようちゃって、小玉さんはミュートビート、はい、ミュートビートはでも本当ちょっとね、はい、私、はい、まだ学生でちょっと大人な世界って感じだったんですよね、はい、で、はいはいはい、ちょっと小玉さんも怖かったっていうか怖かった、はい、って感じ、ね、感じだったんで、あ、ちょっと敷居が高い感じはあったんですよね、
ありましたね。
で、まあ、小玉さんソロになられてからは割とライブ行くようになって、は
い、
なりましたね、はい、という、はい、随のベスト3は以上、はい、こんな感じでございました、はい、ありがとうございます。
それでは何のこっちゃいにしたのベスト3発表します。第3位、1月13日メランコリーメランコリーツアーファイナル公演、新生かまってちゃん ZEP ダイバーシティ東京。新生かまってちゃんは10年ぐらい前に本当にメンバーの仲が悪かった時ですね、新木場スタジオコーストでのこと美佐子さんが喧嘩をした時以来ずっとあんま見てなかったんですけど、去年の年末にベースの千葉議員さんがですね脱退するということで、行く千葉来る千葉というライブを見まして、それが本当に良くて、でこの日は千葉議員最後のライブだったんですよ。それでのこも最初は別にお前なんかいなくなったって関係ねえよと言ってたんですけど、最後の23歳の優しみっていう曲で、ノコが本当にライブを終わらせたくないと気持ちがすごい伝わってきて、うん、この曲だけで15分、も20分くらいやってたんじゃないですかね。もうなかなか終わんないんですよ。で、今本当にメンバーいい状態だったみたいで、その12月27日のリキトルームのセットリと1曲しか被ってないと。で、だから多分その、最後にやりたい曲をもう全部やったんじゃないかという感じで、いやまあ、新生かまってちゃんそんなに詳しくはないんですけど、本当にいいライブでしたね、マジで。ちょっと泣きそうになりました。だから、千葉金とノコはなんか幼稚園時代からなんか、小学校か幼稚園時代からずっと、その同級生っていうかね、だったみたいですよね。また、新生かまってちゃんも楽しみです。それでは発表します。第2位、はい、1月18日、なにわサリバン賞、オーレディオ、50年ゴム消し。これはですね、なにわサリバン賞、昔一回、大阪に見に行ったことがあるんですけど、まあ、なにわなんで大阪でのライブなんですよ。で、今年久しぶりにやりまして、これね、まあ、クドカンさんね、コロナから復帰しましたけど、クドカンさんの自由とか、ヨーキングの雑踏、そしてね、なんだろう、 リリー・フランキーさんと斉藤和義さんの3番目に大事なもの。これは、まあ、初期の RC の曲なんですけど、あのリリーさんはすごい真面目に歌ってまして、こう本当に感動しちゃったんですよね。で、さらに良かったのは、黒猫チェルシーの渡辺大地くんが歌ったヒッピーに捧ぐ。この曲はみんなあんまり歌わないんですよね。あえて避けてるっていうか
。泣いちゃうから。
で、そう。だけど、すごい良かった。すごい、魂こもってたし。
ああ、確かにこれカバーする人ってあんまりないかもしれないですね。
あんまりいないんですよ。
確かに。
だけど、なんといっても一番良かったのは、チャボさんが幻。これはですね、ブルーっていうアルバムに入ってる、すごい好きな曲なんですけど、僕の理解者は、なんだっけな。ね、亡くなっちゃったみたいな。
言ってしまったけど。言ってしまった。
これは、言ってしまっただ。これは泣いちゃいましたね、さすがにね。チャボさんがこの曲を今、歌うっていうことで泣いちゃいました。いやだから本当はね、荒履きで、第2弾がある予定だったんですけど、それも、荒履きもね、来年になっちゃいまして、いや、本当に、今の清翔さん大好きです。やっぱり曲がとにかくいい。
はい、大好きです。
ということで、発表します。はい、第1位、はい、!1 月27日、ジャガタラ2020、虹色のファンフォアレ、渋谷クラブクワトロン。これはね、江戸明美さんの30周期ということで、すごい豪華ゲストが集まりまして、いや本当になんか昔の曲からまあまあ比較的新しい曲まで参加者メンバーもすごい古くから江戸明美さんと交流があったメンバーから全く交流がなかった若いメンバーまで集まりまして、でまあ結局3時間半ぐらいはやってたんですけど、昔のジャガタマライブみたいにねで随さん織坂優太君とか好きですよね。
大好きですね。織坂くんも、ね、出たね、
はい。で、その彼が歌った中3階級ハーレム。
そうね。
これ本当に素晴らしかったですよ。
すごい選曲。
うん。で、その後、小玉さんが歌ったある平凡の男の一日。昔は小玉さんこれたまに歌ってたんですよ。
ねえっておっしゃって。
ダブステーションバンド。でも最近全然歌わなくなっちゃって。
ねえ、聞きたいです。
はい。いや、すごい良かった。
ねえ。
で、道草で、近田さんと伊藤聖光さんと高田英二さん。で、まあ、この3人はね、昔からね、江戸上さんと交流があったんですけど、近田さんがですね、ビブラストーンの曲をちょっと挟んだりして、久しぶりにね。いや、すごい、ほんと良かったですね。で、本編最後のですね、江戸明美さんボーカルの夢の海。これがね、良かったんですよ。江戸明美さんのボーカルっていうか、その、
まあ、これはどういう
CD を流して、
そう、
CD を流したんですけど、はい。で、もちろん、最後はね、もう我慢できない、みんなでね、やったわけですけども。で、クリナマシェもね、アンコールでやってまして、これ、まあ、初期の曲です。何番トライに入ってる曲なんですけどね。だから結構、まんべんなくね、やってましたね、曲はね。いや、良かったです、本当にね。
ね、お客さんどうですか、まあ、すごい多かったです。多かったです、
ね。あ、もちろん、お客さんもだって売り切れでしたから ね、チケットがね。
そうですよね。
はい、ズイさんはジャガッタルはやっぱりギリギリ見てない感じですか？
ギリギリ見てる。ギリギリ見てる感じです。ちょうど就職。
あ、見てます。はい。
就職した頃に、すごい年上の先輩が、もうすごいジャガッタル大好きな人がいて、その人に連れられて、ちょっとだけ行ったけど、がっつりは見れてなくて、明美さん亡くなったツイートライブとか、ヤオンのツイートライブとかは行きました。
いや、ほんとね、江戸明美さん、まあ、生きててほしかったですけどね。先ほどの今の清澤さんもそうですけどね。
本当ですね。
ということで、なんのこっちゃアート、ベスト10の発表でした。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組は生配信終了後、随時、ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには、過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録日は未定です。もうしばらくお待ちください。お相手は何のこっちゃい西山と、
随でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。何のこっちゃい この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。